様をご紹介いたします。本日の宅話の講師としておいでいただきました、柴田市副市長大山浩一様でございます。続きまして、メインキャップのお客様をご紹介いたします。長岡西ロータリークラブ青木翔一君。
はい、
続きまして、柴田ロータリークラブ山本義正君。
はい、
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは会長挨拶、肌副会長お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日は外部宅話ということで、今一生懸命調整されていますが、柴田副市長の大山さん、大変今日はありがとうございます。またゲストにですね、ゲストに出たメイクアップに、長岡西川青木さん、また柴田ロータリークラブの山本さん、今日はどうもありがとうございます。ゆっくりしてください。今日はですね、第一例会ということで理事会がありました。先ほど30分ぐらいですか、あったんですが、出席率が非常に悪く、6割ぐらいで、決議したんですが、大野会長がですね、葬儀のため11時半からということで、理事会終わり次第、退席したいということでありました。まあ、皆さんに代わってごめんなさいということでありますので、公務でありますので仕方がないなと思います。また理事会の報告は管理の方からだと思いますので、その辺は後でお願いしたいと思います。また30日ですね、第3回目の、社会保障委員会の命の電話チャリティーコンペということで、200人1人1000円チャリティーに20万をですね、3年間やろうということで片山年度から始めたんですが、残念ながら3回とも200名の達成ができず、今回もちょっと欠けたということでありましたが、無事ですね、3回目皆さんのご協力のもと無事成功したということであります。早速ですが、命の電話の支部長篠田信夫様からですね、礼状が参っております。本当に、3年続けてですね、ありがとうございましたということでありました。またその日ですね、命の電話の資金集めに、バザーがあったんですね。去年もそうなんですが、ちょうどうちらがやるときにバザーがあったりなんかして、大変忙しくてですね、自分本人も大変なんでしょうが、わざわざですね、贈呈式には駆けつけていただいたということであります。私の方はですね、今年はね、ちょうど3本目の息子のバスケットの試合が岐阜でありまして、岐阜国体ということで、夫婦ともども、出かけてきました。その関係とですね、うちの息子ほか参加させていただいて、第1回目と同じようにですね、盛り上がったということでありますので、ほっとしているところでありますが、皆さんに本当にご迷惑かけたなと思っております。残念ながら息子の方はですね、福岡県代表で3で行ったんですが、10点差で負けましてですね、5位ということで、一応全国代表ですので、12チームしか出れないんですね、本戦の方は。青年の男子だけは各県出るんですが、青年の女子と少年の男子と女子ですか、これ全部各12チームということでありますので、行くだけでも大変な大会ということで、そこに山本さん来ております。山本さんもですね、慶和学院のアーチェリーの、ね、コーチやっておりますので、その関係上、岐阜の方へ、行ったということであります。柴田でもね、そういうふうに出かける人がいたということは、本当にまだまだスポーツはですね、他県であったとしても関係する人が多いんだなということであります。そのことで10月始まりました。今月は職業保障委員会ということで、職業保障月間であるということでありますので、大和委員長が今日欠席なんでちょっとあれですが、そういうことで職業保障に意義を持ってですね、4つのテストを背負わせていただきました。皆さん一人一人ですね、それに照らし合わせていうような、業務に、誠意していただければなと思っております。 まあ、その分で会長代行ということで挨拶を終わらせておきます。
こんにちは。それでは幹事報告を報告いたします。先ほど副会長の原会長から副会長からお話しあった通り、理事会がございまして、理事会の報告をさせていただきます。11月7日ガバナー公式訪問が予定されております。そちらの方につきまして、また来月ありますけれども、今回、ガバナーの方針としまして各クラブに、テーマを持って話し合って討議しましょうということだったんですが、中央ロータリーの方では従来通り、させてくださいということで、させていただきましたので、各委員会委員長さんの方から報告していただいたという方法でいきたいと思っております。続きまして、安中ロータリー交流クラブの方の収支決算についてということで、出来上がりました。有効クラブ費として35万円、計上されておったわけですが、かかったのが45万6788円ということで、10万6788円ですかね、これぐらい、かかりましたということでございます。それからメイクアップ申請が来ております。今お話ししましたアンナプロータリークラブの方のゴルフの方でございます。そちらの方のメイクアップ、それから先週の日曜日に行われました命の電話のゴルフコンペ、こちらの方も一応メイクアップ申請ということで通りました。続きましてカンボジア訪問について、まあ、前回の理事会で承認させていただいたわけでございますが、その後ちょっと、まあ、いろいろございまして、まあ、それではちょっと上手くないじゃないかと、皆さん一緒に行くべきだろうということでございまして、ちょっと私の方の不手際がございまして、再度今回、理事会におって承認させていただいたので皆様の方にファックスしている通りでございます。続きまして、11月21日、カンボジア訪問、ということで、その日と、例会がございます。当初振り替休会にしようかという話もあったんですが、まあ、少人数というか10名ぐらいですので、それだとちょっとうまくないだろうということで理事会で、否決されまして、通常通り、例会を行う予定でございます。ということで、有田さんの方には、その辺会員宅配になるかちょっとその辺お願いしたいと思います。申し訳ございません。それから、内規改正項目の一部修正についてということでございます。こちらの方皆様の方のレターケースの中にもうお配りしてあるのが正式なものでございます。その中に第13条の内規の方に、会長というところがございますが、そちらの方が会員ということで変更もなっております。そちらの方を確認していただければと思います。それから会員増強委員会の大滝さんの方から新入会員の推薦がございました。川栗義彦さん、高田屋さんでございます。こちらの方も一応、承認しましたので皆様の方にファックスさせていただきたいと思います。続きまして、2560地区2011年2012年度の地区決算書の一般会計特別会計財産目録の、決算書が届いております。こちらの方は一応理事会で承認されましたので、11月の地区大会において承認されるということでございます。それから、夜間例会が10月の24日庭山さんで行われます。一応こちらの方もファックスの方を流させていただきたいと思います。あと現況報告書なんですが今日出来上がってまいりましたので、まあ、もし必要であれば皆様の方にお配りしますけども、またなくしたりすると悪いのでとりあえず清野さんの方で預からせていただきますので、また必要な時にお渡ししたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それではこれから委員会報告、参院会とそれから命の電話から事前に来ておりますが、時間が押せますので手短に一つよろしくお願いしたいと思います。じゃあまず社会保障委員長からお願いいたします。
こんにちは。 社会保障の、委員長の星野と申します。前回30日の、命の電話チャリティーゴルフには大勢参加いただきましてありがとうございます。総勢178名、参加いただきました。無事、大盛況に終わりましたので、これで、ご報告させていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続いて審査方針会の西島様、
はい、お願いいたします。
こんにちは。新世代方針委員会の三島です。今週の、土日月、糸魚川の方でライラ研修会がございまして、富永設計の、マガラ君、あとうちの会社の、村松君、そして私と3名で参加してまいります。また後日報告会がございますので、その時詳しくご報告させていただきます。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは先般送られました命の電話の全部の、会社について関係の方からご紹介いたします。
新潟命の電話講演会、解説支部の事務局長として皆様に御礼とご案内申し上げます。先日会長判事並びに星野委員長並びに、参加者を募っていただいた皆さん、それから運営に手伝っていただいた皆さん全メンバーにですね、感謝申し上げます。大変ありがとうございました。いただいたお金はですね、転送電話、これはかけた方が無料になるようにですね、電話料金、それから広報活動等にですね、使用いたします。すでに社会福祉法人新潟命の電話の方に全額振り込ませていただきました。本当に今日ですね、ちょうど運営委員会の会があったんですけど、中央労働の皆様にくれぐれもよろしくお伝えくださいということで会員ついておりましたので、本当にありがとうございました。2つ目はですね、皆様が当選入っています、柴田市民の絆を深め命を守る講演会、これは柴田市と柴田市教育委員会、並びに、柴田市自殺対策会議、こちらの方がですね主催いたしまして、新潟市出身の新井満さんを迎えて10月23日に講演が行われます。昨年も同様のですね、講演会開かれまして大盛況でございました。ぜひですねこちらの方にも入場無料でありますのでご参加ください。なおこちらのポスターが十数枚ございます。こちらも柴田市の方から預かってありますので、ぜひ事業所それから目立つところに貼っていただく方がおられましたら私の方に、お持ちください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。続きまして出席報告、出席委員長お願いいたします。
出席報告をいたします。本日10月3日、会員数48名、出席者34名、欠席者14名、出席率 70.9% でございます。先月26日、会員数48名、出席者35名、欠席者13名、メイクアップ4名、81.3% でございます。修正出席です。9月19日、会員数48名、当日出席者34名、当日欠席者14名、メーカー10名、修正出席率が 91.7% でございました。以上となります。
はい、じゃあ引き続きニコニコボックスにお願いいたします。
ニコニコボックス委員会から報告します。まず最初にお客様であります、長岡西ロータリーの青木翔一君からいただいております。長岡西ロータリーの青木と、言います。アーテギャレの会社の専務をしております。午前中会議で来ており、出席させていただきました。例会場のご利用ありがとうございますということで、二口です。続きまして、これは新潟命の電話講演会開通支部支部長、篠田昇君から、命の電話チャリティーにてたくさんの義援金を、いただきました。ありがとうございます。このお金は転送電話用等、運営資金に使わせていただきます。ありがとうございます。二口です。次に、大野正明君、 新潟いのちの電話チャリティーゴルフ無事終了できました。皆さんありがとうございました。一口です。有田司君、大山柴田副市長の託話に感謝して二口でございます。イルクラの佐藤君、大山副市長託話ありがとうございます。三口です。佐藤金一君、新潟いのちの電話チャリティーコンペ参加者の皆様お疲れ様でした。ということで二口いただいています。ババレゴ君、命の電話チャリティーコンペ参加の皆様大変お疲れ様でございました。星野委員長様、お役に立てずにごめんなさい。いろいろありがとうございました。三吉です。星野純一君、30日のチャリティーゴルフお疲れ様でした。三吉です。最後に社会奉仕委員長星野純一君、9月30日命の電話チャリティーゴルフコンペの景品協賛金を喜んで提供いただいた会員各位様大変ありがとうございました。残金4673円ボックスしますということです。以上、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それではこれからですね、ゲストスに関わり入らせていただきます。マイクをフロア委員会の方にお願いします。お願いします。
プログラム委員の草壁でございます。今日はゲストとしてお迎えいたしました柴田市副市長の大山浩一様より、大きな絆の題名の中の特に柴田市が 3.11 水東北大震災においての災害廃棄物、この問題について、今日災害廃棄物の広域処置についてという題名で託話をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました柴田市の副市長の大山であります。本日は中央ロータリークラブの例会にお招きをいただきまして大変光栄に感じております。また例会における託話という会の皆さんといいましては大変貴重なお時間を私のようなものにご指名をいただきまして恐縮に存じております。この度は災害廃棄物の広域処理についてというテーマをいただきましたので短い時間の中で、どこまでお伝えできるか一抹の不安はありますができる限りのお話をさせていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それではまず、災害廃棄物についてお話をさせていただきたいと思います。震災直後は災害がれきと言っておりましたが中には被災者の方の大切にしていたものや遺品なども含まれるということから今はがれきと呼称するのはいかがなものかということで災害廃棄物とか震災廃棄物という呼称で言うようになってきています。 東日本大震災は本当に未曾有の大災害でありました。8月29日現在の死者行方不明者数は1万9000人近く、そして災害関連死と認定されている約1600人ぐらいの方々を加えますと実に2万人以上の方がお亡くなりになったり不明であるということであります。また福島第一原発の関連事故の関係で9月6日現在いまだに避難者は32万9000人というような膨大な数が報道されております。そしてこの災害によって発生したのが災害廃棄物であります。被災県の3県で災害廃棄物は当初2300万トンと言われていました。次のところ送っていただけますか。その後津波堆積物との再算定が行われまして約1800万トンに修正されましたがこのうち岩手宮城両県で約1600万トンの災害廃棄物が発生しております。次お願いします。宮城県では約1200万トン岩手県では約395万トンという膨大な量の災害廃棄物が発生しております。 膨大と言われてもちょっと想像がつかないかもしれませんが、宮城県の通常の1年間の廃棄物の量が約82万トンだそうですから、これで割りますと15年分、岩手県では通常の45万トンで割り返しますと約9年分の一般廃棄物に相当する量がですね、一瞬のうちにして発生したということになるわけであります。しかも今申し上げました15年とか9年というのは沿岸部で発生した災害廃棄物を全県の数字で割っているわけですから、問題はもっと深刻だというふうに思った方がいいと思います。例えば岩手県は北上高地以北伊勢といいますか、ほとんど無傷でありまして、沿岸部の久慈地区、宮古地区、大船渡や陸前高田のある沿岸南部地域で、395万トンが発生しているわけでありまして、全県にまんべんなくあるというわけではないわけであります。被災地での、焼却施設といいますか、そういった分の一日の処理能力、普通にしててもですね、一般ゴミというのが出てくるわけでありまして、その余力分でこう処理をしますとどうなるかということを考えるとですね、途方もない数字になるというのが分かります。そこで岩手県内では県内の施設とかですね、民間の施設の協力をもらいまして現在処理を進めております。協議の意味で言えば、広域処理ということになるわけでありまして、これで約1日あたり通常の処理能力の被災地の78トンですね、約800トンぐらいを上乗せいたしまして、現在は1日だいたい1000トンぐらいの処理能力を持っているというふうになっているそうでありますが、それで計算しても3.8 年といいますか、3年半以上かかるというような計算になるわけであります。で、発災直後から用意ドンで始めてこの計算ですから、目標の平成26年3月までに処理を終えるというのはもうほとんど不可能に近いということがわかります。次お願いします。ちょっと間違えましたね、すいません。ほぼ1年半経過後の8月末現在の処理状況で言いますと、岩手県は 21%、 宮城県で 28% の進捗状況だそうです。そこで広域処理という話になるわけですが、災害地で処理しきれない災害廃棄物を被災地を支援するために全国で処理しようという試みなわけであります。これは昨年の4月被災県を除きまして、被災県と沖縄ですかを除いて、環境省から依頼要請というのがありましたんですが、当初は42都道府県573市町村と、ゴミ処理をやっている一部事務組合からですね、受け入れを検討してもいいよという表明がなされたんですが、その後放射能の懸念とかですね、いうようなことが広まりまして、あっという間に1都1府10県49県に激減してしまっております。柴田市もですね、柴田市が一般廃棄物処理のために胎内市聖籠町と構成しております柴田地域広域住民組合という組合でゴミ処理をしているわけでありますが、そこもですね、ある程度の廃棄物の受け入れは可能ですよということで、環境省に回答しておったんですが、その後放射能の懸念があるよとかいう話とかですね、それから何よりも震災によって、火力発電所、それからまた新潟福島豪雨によりまして水力発電所が大打撃を受けまして、電気事業法による電力使用量の制限がかかってしまいまして、この云々かんぬんという問題が表面化する前にですね、実情受け入れができないというような状態になってしまいました。当時は二階堂市長も災害廃棄物の広域処理については本当に掛け声といいますか、そういう詳しいデータがですね、全くない中で協力しましょうという話だったものですから、慎重にならざるを得なかったわけでありますが、そういった中ですね、柴田市の今年の2月定例会で稲垣議員、それから渡辺議員、小崎議員から災害被災地支援のために進めるべきじゃないだろうかと、安全性を確かめながら進めてほしいというような趣旨のですね、一般質問をいただきました。市長は胎内市及び聖籠町の理解もいただく必要がありますが、被災地の瓦礫、当時は瓦礫と言ってましたので、瓦礫の受け入れについては被災地の復興支援の観点から放射能に対する安全の確保や処分にかかる技術的な問題を解決した上で市民の皆様の理解を得るなどの環境を整えた後に受け入れてやりたい、受け入れていきたいというふうに考えていると、答弁をしております。ここでの市の答弁、できれば被災地の復興支援の観点から災害廃棄物を受け入れたいというのスタンスで表明したわけでありますが、無条件で受け入れるという考えはないわけでありまして、その条件を整理したのが今打ち出されている4点であります。 当然でありますが、市民の理解なくして受け入れはありえないということであります。それから放射線に対する安全確保、これは市民はもちろんのことでありますが、業務に携わる全ての人について安全が確保されていなければいけないということであります。それから災害廃棄物の処理について、実際にですね、私どもの処理場で処理ができるのかという技術的な問題があるということで、それが当然解決されなければいけないということであります。そしてもちろん保育事務組合の構成員であります胎内市さん、清野町さんの理解なくしてはできないということであります。まあ、市民の理解と、それから両自治体の理解なくしてできないと、これはもう当然のことでありますので、まあ、説明を付け加える必要はないかと思いますが、他の条件がクリアできれば、市民の皆さんや胎内市、清野町さんに誠心誠意、懇切丁寧な声明を申し上げまして、ご理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。まあ、この中でですね、まあ、なぜ最初に市民に説明に来ないとかですね、いう方もいらっしゃいますが、我々も何も説明できない状況で災害廃棄物を受け入れますがよろしいでしょうかという話はやはりちょっとできないのではないかというふうに最初から考えていたわけでありまして、まあ順序が逆だというご指摘をされる市民の方もいらっしゃいますが、そのところはご理解をいただきたいというふうに思っているところであります。そしてまだ最終結論を出したわけではございませんので、最終結論を出す前に市長としては方向性を示したというふうに考えております。問題点を市民の皆様とも大いに議論をしていただきまして、最終的に集約されていったところが柴田市としての結論ということになるかと思います。それでは順に少し問題点を整理していきたいと思います。第一は、災害廃棄物を受け入れたいと考えているが、それ自体がですね、正しい選択なのかどうかという問題であります。一つお願いします。泉田知事も放射の心配がなければ災害廃棄物の受け入れは問題ないという態度でありますが、一時は週刊誌に、神戸を見てもう半年ほどかければですね、処理ができるんじゃないかと、まあ、そういう見解を週刊誌に披露されておられましたが、まあ、この他にも今表示されておりますように、被災地で処理すれば、まあ、被災地にお金が落ちると、復興支援になるんじゃないかと、もうちょっと半年1年時間かかってもいいんじゃないかと、税金をかけて遠くに運ぶ必要はないと、その金で仮設焼却炉を増設すればいいんじゃないか、瓦礫の防潮堤を作れ、地盤のかさ上げに使えというようなお話もありましたし、最近ではバイオマスプラントを作ってそこでエネルギーとして使えばいいじゃないかというような意見がございました。そもそも災害廃棄物は被災地においてどのように復興の障害になっているのかということを考えますと、それにはですね、柴田市が今広域処理で協力しようとしております大槌町、岩手県大槌町の碇川町長さんが新潟日報の取材に答えて、言っておられることがですね、非常に参考になると思います。次お願いします。これは私がですね、今年の6月大槌町のところに視察に行った時の写真の風景なんですが、こういったようなですね、災害廃棄物の仮置き場が町内に17箇所集積されております。計画中の防潮堤の予定地にかかっている、また防災集団移転、土地の区画整理のエリアに一部ががれきがあり、なかなか復旧復興が進まない、町は海岸から内陸向けて細い地形で平地が少ない、そこで商業地や水産加工団地を作ろうにも瓦礫が堆積していてできない、町は存亡の岐路に立たされており、一刻も早く瓦礫を処理しなければならない、本当に切実な悩みだというふうに町長おっしゃっています。大槌町の災害廃棄物の仮置き場の搬入率は今 93% になったそうでありますが、これ私が6月にお伺いした時には17箇所だったので、さらに1箇所増えて18箇所になっている、そういう状況でございます。次お願いします。これが、まあ、17箇所あるうちのナンバー4と書いてありますが、ナンバー4という名前 その仮置き場になっているわけですね。まあ、被災地でも自分のところで処理できるのであればですね、そうしたいと思っていることは間違いないと思います。ただ明らかにその処理能力が足りないというふうに私も感じてまいりました。じゃあ次お願いします。これも港のですね、港湾施設のあったところに、まあ、本当に津波で何もなくなってしまったので、まあ、そこが瓦礫の置き場になっているところですね。 まあ、当時は本当に皆さんもご存知だと思いますが、役場が津波の直撃を受けて、まあ、ボロボロの状態でありまして、近くにですね、コンテナハウスを並べたリプレハブで、まあ、仮設の役場を開設する状況でありました。津波の被害のなかった高台のスーパーは本当に平常通り営業しておりまして、そこだけ見ると本当に大災害があったのかと思うぐらい普通に営業しているんですが、もう沿岸部の住宅地はもう基礎だけ、そして工業地はほとんど災害廃棄物のこう置き場というふうに、そういうような印象を受けました。次にお願いします。でここがですね、町のほぼ中央部分にあります廃棄物の二次仮置き場というふうでありまして、名前でありまして、ここで不燃物可燃物の選別を行っている。当時でもですね、担当者の方はここの処理能力では到底26年の3月の目標までには処理が追いつかないので、さらに別の選別ラインが必要だというふうに言っておりましたが、まあ、この場所ではですね、まあ、町有地と民地を借り上げて作ってるんだそうですが、もうここの場所では拡大が難しいというような話をされておりました。次お願いします。ここもずっと選別のプラントです。次お願いします。はい、次お願いします。次お願いします。これは東京都に送るですね、混合可燃物、まあ、私どもはちょっと木質系のチップと言ってますが、東京の方は燃えるものなら多少何でもいいと言いますが、ビニール系が入ってもいいよというようなことで、そういった選別をしているラインでした。次お願いします。これがちょっと見にくいんですが、いろいろ書いてあるのがですね、大津町にある仮置き場の位置なんですね。で真ん中に赤くちょっとこう色がついてますが、そこが今の写真に出てました選別場です。まあ、これだけの数がですね、町の至る所に瓦礫の置き場として、災害廃棄物の仮置き場としてあるわけです。次お願いします。まあ、公安なんかもこんな状況です。これはよその写真をコピーしてきたんでちょっとずれてますが、まあ、大体もうほとんどが瓦礫置き場で囲まれているというような状況です。で宮城県がこうした中ですね、今回の処理工程見直しの中で、広域処理計画を縮小して、まあ、これからは広域処理はもうお願いしなくてもいいですよみたいなことが新聞に出ておりましたが、まあ、それはですね、仙台市から名取市にかけて、まあ、仙台地方最大の仙台平野があるということからですね、宮城県での仮設焼却炉、今17基稼働中だそうでありますが、最終的にはここでは29基稼働する予定だそうです。しかし岩手県ではですね、沿岸部では本当に仮設の焼却炉や処理施設を作れるほどの場所がないということで、宮城県の29基に対して、まあ、最終予定でも建設される仮設焼却所の予定はたったの2基であります。そして何よりもまずそこに積んである災害廃棄物をどかさない限り、水産業の復興も住宅復興も商業復興もできないんじゃないかというような状況でございます。まあ、こうした中で大津町でもですね、地元処理を拡大する最大限の努力はやっておられました。破砕機や選別機、それから人力選別というのを強化しながらですね、鉄くずとか有価物を少しでも回収いたしまして、まあ、当然お金になるものはお金にするというようなこともしておりましたし、廃棄物の地元処理量を増やすために、まあ、廃棄物で復興資材をリサイクルでこう作ったりですね、そういったところに大変力を入れておられました。ただそうやってもですね、町の災害廃棄物の総量は48万3000トンでありまして、町の処理能力だけで考えますと全部処理し得るに88年かかる計算だそうです。住民レベルでも自治体レベルでも被災地は精一杯の努力、自らの力で復興を目指していると思います。しかし、まあ、自らの力でどうにもならないこともあります。こうした被災地からの助けてくれという叫び声を聞きつけた私たちは、これまでにもですね、南相馬市に大型トラック8台分の支援物資を送ったり、南三陸町に130台ものバイクや自転車、石巻市に32艘の小型船などを送ってきました。今でも復興支援に技術職員を相馬市へ派遣しています。国から命令されてやっているわけではなくて、自治体同士が助け合うというそういう互助の精神でやっているわけでありまして、最終的には被災地の住宅地の地盤かさ上げとかですね、新防潮堤の整備というのは大規模公共事業になりますので、またこれだけの被災住民の生活再建に対する支援というのは、控除といいますか、 国の支援が不可欠だと思っています。そうはいえですね、国はなかなか細かいところまでお金も気持ちも回らないんだと、そして私たちはこれまで被災地に絆という言葉を使ってですね、救済の手を差し伸べてきたわけでありまして、災害廃棄物の処理についても同じような考え方、行動原理が当てはまるんじゃないかなと、私は思っているところであります。さてさて、それで、まあ、思いは分かったんだけれどということであります。思いを達成するために市民を犠牲にするのかというようなお声も当然あるわけでございます。しかし救助者の救助の人命救助の鉄則に、まあ、救助者が死んではならないというのがあります。救助者が取り返しのつかないリスクを負ってはならないということでありますが、しかし救助者が死ぬかもしれないからといって救助をやめようというそういう単純な話ではなくて方法論の問題でありまして、救助者が死なない方法で救助を行う必要があるということを言っているわけであります。災害廃棄物の広域処理も同じじゃないかと思うわけでありまして、広域処理する側に危険のない方法で、言い換えれば安全を確保しながら支援を考える必要があると思っております。泉田知事も先ほど紹介しましたが、災害廃棄物の受け入れには反対しておられません。まあ、懸念は放射能だと言っておられるわけでありまして、まあ、ちょっとここで今皆さんの頭の中にある放射能の知識をリセット、あるいはちょっとリニューアル、ニュートラルにしていただきたいと考えておりますが、なぜならば最近のですね、情報は非常に、まあ、怪しげな情報が飛び交っておりまして、皆さんもあるいはそういった情報に感染、まあ、ひどい場合には洗脳されている状態にあるかもしれませんので、まあ、ちょっとリセットをしていただきたいと思うわけでありますが、メディアリテラシーという言葉があります。情報メディアを主体に読み解いて必要な情報を引き出してその真偽を見抜いて活用する能力のことを言いますが、まあ、柴田氏の出身である皆様方はもちろん正しい知識、正しい情報があれば正しい判断ができると信じておりますが、その問題はその情報が正しいかどうかということであります。現職の某大手新聞の編集員の方の話ですが、ニュースを伝えるときというのは一度に全体を伝えきれないので、ある一面を切り取ってこう伝えようとするんだそうです。そしてその切り取り方には法則のようなものがあって、例えば今回の原発事故のような話ですと、まあ、原発に対して放射能に対して不安そうな顔をしている母親と大丈夫だと思っている母親がいれば、まず不安そうな母親をニュース対象に選ぶ、まあ、危険だという学者と大丈夫だという学者がいればですね、今の状況だと危険だという警告を発する学者の方を選ぶというようなことがあるんだそうです。でもこれは記者の皆さんが特定の声を増長して強調してですね、不安を煽っているということではなくて、まあ、言ってみればその記者の正義感というか使命感というのが背景にあるんだということだそうですが、しかしこういうことがですね、極端になりますと情報が歪んでしまうということがあります。まあ、そういうことが非常に問題になっているというふうに私は考えております。次お願いします。でこの放射能の中ではベクレルとかシーベルというような聞き慣れない言葉が出てきておりますが、まあ、これについてはそれぞれの放射能の強さを表したりするような言葉ですが、ちょっと我々は一般の素人ではですね、なかなか今まで聞いたことがなかった言葉なんで戸惑う方もいらっしゃると思いますが、簡単に言いますとベクレルというのは物質が持っている放射能を出す力のようなことでありまして、1ベクレルというのは1秒間に1個その放射線を出すという、そういう能力を、放射能を出す能力を持ったものというふうに考えていただければいいかと思います。まあ、簡単に言うと一発、1秒間に1発撃てるピストルというふうに考えてもいいかと思います。で500ベクレルというのは1秒間に500発撃てる機関銃というふうに考えてもいいかと思います。ただ口径とかですね、撃ってる弾によってその殺傷力が違いますが、まあ、このベクレルというのはそこまでいってないということで、何発撃てるかだけを問題にしているんです。でシーベルトという単位がありますが、これは放射能がこう当たったですね、ものがどれぐらいそれについて影響を受けたかを表す単位でありまして、まあ人まあ、今問題は人間なのでありますから、まあ、人間がどれくらい健康被害を受けるか、そういうふうに表す単位だと思っていただいても結構だと思います。はい、次お願いします。これが被爆関係の見取り図でありますが、まあ、国の方では8000ベクレルですね、廃棄物を安全にするために法律で定められた基準というふうに言ってますが、まあ、その元になっているのは年間汚染量が1ミリシーベルトという数字 をもとにですね、弾き出しているわけでありまして、1ミリシーベットというのが、この表から見るとですね、いかに少ないのかというのが分かろうかと思いますが、ちょっとこの図では見にくいかもしれませんが、後でもしよければですね、こういった表というのはホームページとかいろいろ出ておりますので、ご覧をいただきたいと思っております。ちょっと時間がなくなってきましたのでだいぶ端折りますが、じゃあ年間1ミリシーベットってどれくらいの値かといいますと、日本の自然の放射線量というのは平均で 1.48 ミリシーベット、そこにちょっと書いてあるんですが見にくくて申し訳ないんですが、それなのでそれをほぼ倍になるんじゃないかって心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、例えば私人間ドックに今年行ってきました。胸のレントゲンと胃のレントゲンと、そして検査に引っかかりましたので CT 取ってきました。それで 7.55 シーベルトなんですね。その被爆をしてしまいました。皆さんもそういった再検査された方は同等の被爆をしていると思いますが、通常はこの場合でですね、こんなことで大変だというふうな大騒ぎはしないわけであります。また自然界の放射線のですね、世界平均というのは 2.4 ミリシーベルトでありまして、日本のほぼ倍であります。皆さんのお知り合いの方で海外留学とかですね、出張に行かれた方で、気分が悪くなったとかですね、免疫抵抗力が落ちて健康被害を生じたなんていう人は、ほぼいないと思います。こうしたことをもとにですね、私どもも、県内の5市、とですね、新潟、長岡、三条、柏崎、私どもということで、相談させていただきまして、じゃあどういった形であれば救助の鉄則に基づいた安全な広域受け入れができるんだろうかということで考えたのが次のものです。100ベクレル以下であればですね、食品のレベルと同じような状態でございますので、それほど心配はないんじゃないかというふうに考えるわけであります。で、今最近の話し合いではこれに加えまして、空間占領率 0.16 マイクロシーベルト、これは通常の範囲ですね、を超えないこと、それから遮蔽占領で 0.1 マイクロシーベルトを超えないことというようなことも新たに追加で取り決めを決めております。しかしここにですね、また100ベクレル以下であれば、安全だというのは大体分かったんだけど、燃やすと濃縮されるんじゃないか、そういうお話があります。またあるいは煙突からばらまかれるんじゃないかというお話もあるわけでありまして、確かに燃焼すると濃縮することは濃縮されますが、私ども次お願いします。が考えております、受け入れを考えておりますですね、廃棄物はここに書いてありますと木質系のチップを考えております。そしてまたその分析結果はそこに表に書いてある通り、大津町の現物でありますが6ベクレルから8ベクレルという間の値でございますので、私ども自分の自らのゴミも一緒に燃やしながらやればですね、通常は100ベクレル以下にコントロールできる範囲ではないかというふうに考えているわけであります。また静岡県の島田市がですね、今年の2月に岩手県の焼却支援、試験焼却をやったところがですね、セシウムの除去率というのは 50% から 60% ぐらいじゃないかと、他のところは10万ベクレルぐらいがですね、行方不明になっているんじゃないかというようなお話がありました。これは簡単に言えば環境省がその後検証しましたところですね、少しその話には過程が多すぎて、詳しいデータが取れてないものですから、ここはこうということで置いていった結果がそういう数字になっているのであって、ちょっと乱暴ですよということで、実際に福島県で実証実験をしております。その実証実験の結果は 99.9% ワグフィルターで囚人ができると。次お願いします。これが大津町の、これは島田市の方に行ったチップなんですね。次お願いします。これは空間線量を測っているところです。次お願いします。でこれが外側カウンターを置いてあるんですが、ちょっと見にくいかもしれませんが 0.06 マイクロシーベルトパーアワーというのが1段目のところに出ているんです。そういった状況であります。次お願いします。これがサンプリングしている、そのサンプリングの資料を並べている状況ですね。次お願いします。でこれがそのバグフィルターなんですが、燃やして確かにこうセシウムと670度でこう気化してしまうんですが、そのバグフィルターに入る前に冷却室というのがあります。ここで200度以下に温度を落とさないとですね、 バグフィルター自体が壊れてしまいますので、放射能があるなしかかわらずですね、もともとこの機械はその冷却室で200度以下にこう冷却するようなシステムになっているんですね。そうすると200度以下に冷却されますとセシウムはまた気体でおられませんから、ゴミに付着するということになります。でそのゴミというのは最終的にそのバグフィルターで吸着されますから、まあ理論的には外に出ていかないということになるわけです。まあ、よく一般の方がですね、いやメーカーに聞いたら放射能が取れないと言ったとか、いう話がありますが、それはメーカーに聞いてですね、放射能が除去できるのかと聞けばですね、もともとこのバグフィルターは放射能を除去するためにある装置じゃありませんので、いやいやそういう能力はありませんよとかですね、そういう答え方になるわけですが、バグフィルターがそのセシウムが吸着したゴミを取る力があったと聞けばですね、当然これはあるわけでありまして、その辺の環境省の実験データを見ましても、バグフィルターが正常に作動しているというようなのが確かめられたというのがですね、まあ、環境省のホームページ等々に出ておりますので、まあ、もしご不審の点がいらっしゃればですね、確認していただきたいというそういうふうに思うわけであります。すいません、ちょっと長引いてました。またこうした懸念というのは知事さんも持っておりまして、次お願いします。まあ、災害廃棄物を、まあ、今のところは JR で運んできて、それから今度集積基地から車で運んでというこの工程の中にですね、さまざまなところでさまざまな場面で、まあ、空間線量ですとか現物の資料とかそういったものを計測しましょうということになりました。これについては新聞にも出ておりましたのでご存知の方も多いと思いますが、今年の7月27日の県と5市との担当課長会議の中で合意をしております。そういった形でしっかりと安全を管理していきたいと思っています。で最後にその焼却灰の話になります。次お願いします。国では安全基準で8000ベクレルというふうに言っておりますが、まあ、私どもはここをですね、やはり、確実に安全を確保するために100ベクレル以下としているわけです。埋め立ては遮水シートの上に土とこれまでの廃棄物がサンドイッチ状にこうなっているところの上にですね、その上に、まあ、土壌層の上に焼却灰、まあ、ふわふわした灰ではなくて一旦ちょっとこうドロドロとしたコンクリートで固めたような、まあ、コバイといいますが、それを置いてさらにまたその上にこう土をかぶせていくというそういう方法で、埋設していこうというふうに考えています。飛散を防ぐとともに水に浸ることがないような管理をしていこうということであります。セシウムは土壌に吸着されやすいという性質がありますので50センチ以上の土壌層に埋め立てることとされていますが、新大の今泉教授によりますとセシウムは、まあ、土壌の中のですねストロー状の構造の中に入ると出てこない性質があるようで、強酸強アルカリにつけても出てこなかったというようなお話をされておられました。また処分場では地下水の汚水防止のために遮水シートが敷き詰められていますし、仮に穴が開けば直ちにそこから漏れ出さない対策が取れる仕組みになっています。施設の処理場から排水等についても放射濃度を測定観測していくことにしております。まあ、このようにして私たちはこれまでの情報収集や国県の指導助言を得て、まあ、市民の安全を確保しつつ被災地の支援ができるのではないかというふうに考えているわけであります。まあ、しかしでも安全と安心は別物と言われておりまして、先ほどお話ししましたマスコミでも最近では科学的には安全だけど安心できないというような話があるわけでありまして、厚生労働省も一般食品で500ベクレルでありました暫定基準値を100ベクレルに下げましたが、500ベクレルでも安全なんだけど安心のために100ベクレルにしたというような説明をしておりました。でもそれで本当にいいんだろうかなというふうに思うわけでありまして、安心というのは基準値がありませんので、100ベクレルだから安心だという考える人もいるかと思いますが、まあ、100ベクレルもあるのかというふうに考える人もいるかと思います。まあ、その辺は非常に難しい判断だと思います。私もですね、日報の記者によく言うんですけど、今新潟日報に毎日のように食品のサンプル検査の結果が出ておりますが、そこにはですね、放射性物質の検出はありませんでしたと書いてあるんですね。それは嘘でしょ。放射性セシウムがなかったと書けば正しいんだけど、放射性物質の検出はありませんでしたって書いたら、まあ、ゆとり教育でこう育った今の若い奥さん方はですね、食品の中に放射性物質がないのは当たり前だというふうに思うんじゃないのと、あったらおかしい危険だって思うなんじゃないのって言ってるんですね。 実は食品の中には皆さんもご存知かと思いますが、放射性物質というのは含まれておりまして、例えば干し椎茸とかですね、ほうれん草、こういったものには天然の放射性物質が700ベクレルとか200ベクレルとか、ポテトチップスにも400ベクレルも入っているそうです。こういうのは天然のカリウム40という放射性物質なんですが、まあ、こうしたものを我々普通に食べているわけでありまして、当然そうすれば私たちの体の中に放射性物質が常時あるわけであります。体重65キロの人だと、まあ、男性ですが、カリウム40が約4000ベクレル、炭素14というのが、あ、次お願いします。あ、なかったか。すいません、目に取ってきたやつもやったんですけど、なかったです。炭素14が3600ベクレルで、合わせて7900ベクレルぐらいがですね、あるんだそうです。私はもうちょっと体重が上なんで、まあ、8000ベクレルぐらいは持っているというふうになるわけでありますが、まあ、今泉先生の話だと、まあ、大体60キロの人がですね、持っているその天然放射性物質の量というのは、セシウムで言いますと、換算すると1000ベクレルぐらい。さっき言いましたように、ベクレルというのは数をこうしか言いませんから、強さが分かりませんので、まあ、本当はシーベルトでこう計算していくんですが、まあ、簡単に言うと、その今60キロの人が持っている天然放射物というのは、1000ベクレルのセシウムを持っているのと同じぐらいですよというお話だそうです。で、こうやって聞いてきますとですね、本当にセシウムで100ベクレルというのが、まあ、危険な数字なのかということをですね、改めてよく考えていただきたい。救助をためらうことですね、危険な数字なのかということはよくよく考えなければいけないというふうに思うわけであります。で、また説明会に行きますと、天然の放射性物質とですね、人工的に作られた放射性物質は、その殺傷力が違うんじゃないかという人がいますが、そんなことはないわけでありまして、人工であろうが天然であろうが同じ影響を人類に与えます。まあ、ぜひですね、ツイッターとかブログでよくよくこう、専門家でない人の意見をですね、丸読みする人がいるんですが、まあ、そういうことはぜひやめていただきたいと思っております。大学の先生でも賛成から反対まで様々入り乱れております。私も大学に行ったことありますから、大学教授でよく肌で、接して見てきましたが、だいぶおかしな人もたくさんいらっしゃいます。それこそ放射線学会とかですね、論文を書いた人なら、まあ、専門家と言ってもいいんだかもしれませんが、そうでない人がですね、放射線についてとくとくと話しているのってのは、専門家からすると首をかしげる場面が多いんだそうです。そういったことをですね、皆様方ならよくよくご理解いただけると思いますので、最後に大津町の狩川町長さんの言葉をもう一度お伝えして終わりたいと思いますが、瓦礫を見続けていると勇気も希望もなくなる、復旧復興が始まっていないという思いも強くなってしまう、子どもたちが瓦礫の山を見て育つ状況は本当に何とかしてやらないといけない、ハード面でなくてソフト面、心の復興も重要だと思っているというふうに問われました。私も何とかしてあげたいと思っております。そのためには反対されておられる方々に今ようなお話ししたようなことをですね、よくよく説明を申し上げて、できれば広域処理にご協力を申し上げたいと思っているところであります。本日は長時間ご清聴いただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、江戸山口さん、ありがとうございました。じゃあ、弊害検証を副会長の方にお願いします。
今日本当に長時間ありがとうございました。次回10日皆さん出席くださいにお願いします。
ありがとうございます。